礼拝の中で伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読み続けておりますが、今日は少し長くそれと合わせて出エジプト記の第16章を読みました。これはもちろんフィリピの信徒への手紙を理解するために一番の近道であると信じてのことであります。でこの出エジプトという出来事、つまり神の民イスラエルがエジプトの奴隷状態から救い出されたという出来事は、イスラエルという一つの小さな民族の歴史というにとどまらず、今ここに生きる私ども教会にとっても大切な意味を持ち続けております。我々教会の原点があそこにあるのだと、私が私であるというそのアイデンティティがあの出エジプトの出来事にあるのだと、そのように言っても決して言い過ぎではないのであります。そのことを示す一つの印は、我々が毎週礼拝で十戒を唱えているということです。我は汝の神主、汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なりという、神の言葉を私どもはここで毎週唱え直すわけですが、そのことによって私どもは毎週自分が何者であるかということを確かめ直すんであります。私はあの奴隷の家から救われたんだと。洗礼を受けるっていうのはそういうことでしょう。私はあそこから救われたんだと。なぜ私が今ここにいるのかと。神が救い出してくださったのだと。だから私はもう二度と神ならざる者を神としないと。偶像を刻んで拝んだりはしない。人のものを盗んだり殺したり欲しがったりしないと。なぜならば神は私の神だからと。毎週ここで十戒を唱え直すたびに、私どもは自分が何者であるかということを知るのです。で神の民イスラエルはエジプトを出てからなお40年間荒れ野の生活をしたと言われます。私どもは聖書に親しむようになりますと、この荒れ野の40年という言葉を覚えますけれども、それは一口にそうは言っても並大抵の生活ではなかっただろうと思います。荒れ野っていうのはつまり人間の生活には適さない場所で、食べ物も飲み物も容易には手に入りません。猛獣とか蛇とかサソリとかあらゆる危険に満ちています。けれどもイスラエルはそのような荒れ野の生活の中で、我々を養ってくださるのは神なんだと。我は汝の神主、汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なりという、その神の言葉にしがみつくようにして、何度もつまずきながらではありますけれども、約束の地を目指して40年間旅を続けたのであります。その荒れ野の生活というのは、しかし私どもの生活そのものでもあると思うのです。私どもも今荒れ野に生かされている。エジプトを出て、そのようにまあ私が比喩的に申しましても、なるほど確かにその通りだときっと皆さんもうなずいてくださるだろうと思います。そうだ、確かに我々も荒れ野にいるんだと。荒れ野というのは人間の生活に適さない場所だと言ってみせましたけれども、私どもは今もしかも自分自身の手でこの世界を生きにくい場所にしてしまっているのではないかと思うのです。 我々は荒野に生きているんだと。ただしそれを惨めな思いで振り返るだけでは正しくないんで、神に救われた者として、すでにエジプトを出た者として、その意味で完全に救っていただいた者として、私どもは今も荒野に立ち続けるのです。で、我々は別に当てのない旅をしているわけではありません。神が必ず約束の地へと我々を導いてくださると。このように礼拝の生活を続けながら、神よ、あなただけが私を救ってくださる神ですと信仰を言い表しながら、今も私どもは神の民として旅を続けるのです。フィリピの信徒への手紙はそのような私どもに語りかけるのです。先ほど聖書朗読をお聞きになりながら、きっといろんな言葉が心に留まったのではないかと思います。例えば12節、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れをののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいというのですが、自分の救いを達成するってどう達成すればいいんでしょうか。そんなこと言われても、何をどう努力したらいいんだかちょっと困ります。しかもそれに恐れおののきつつという言葉が添えられています。何をどう恐れおののいたらいいんでしょうか。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからですと13節には書いてあります。その神の働きを今どのように感じ取っているんでしょうか。しかも14節には、何事も不平や理屈を言わずに行いなさいと。確かにそう言われると、なるほど、我々もよく不平を言ったりへ理屈言ったりするなと。けれども、それが自分の救いの達成とどう関係あるんだろうかと。読めば読むほど無限に謎は深まっていきそうです。で、そこでもう一度最初に戻って、おそらくまず多くの人が引っかかってしまったに違いないのは、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと書いてあることだと思います。自分の救いを達成するなんて、そんなことできるんでしょうか。私どもの救いを達成してくださるのは神なんじゃないでしょうか。神がイスラエルをエジプトの奴隷の家から導き出してくださった時にも、イスラエルは何の努力もしていない、1から10まで全部神様がしてくださったんです。それこそ十戒というタイトルの4時間にも及ぶ大きな映画の作品を思い起こしておられる方もあるかもしれませんけれども、それはもう神がイスラエルのために目を見張るような見業をしてくださいました。全部神様がしてくださった。私どもを救ってくださるのは神です。けれども、その神の救いによって本当に私が救われるためには、やっぱり戦いが必要なんです。なぜかというと、私どもの生きているこの荒野の生活というのは決して神の救いに都合よくはできていないからです。私どもの救いを、我々は神に救われたんだということを忘れさせようとする、そこから引き離そうとする、ありとあらゆる誘惑が渦巻いている中で、けれどもそれこそ実戒にしがみつくように、神よ、あなただけが私の神です、あなただけが私をエジプトの奴隷の家から導き出してくださった神ですと そのように言い表し続けるにはやっぱり戦わなきゃいけないんです。恐れをのろけつつというのも私どもの心を揺さぶる言葉です。で、先に誤解のないように申しておきますけれども、これは別にビクビク怯えながら生活しろっていうことではありません。せっかくエジプトの奴隷から救われたのに、その後に待っていたのはもっと恐ろしい恐怖の生活でしかないっていうのは、やっぱりそれはどう考えてもおかしなことで、そういう意味ではありません。13節には、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからですと書いてあります。神が全部やってくださる。イスラエルがエジプトから救われた時にも1から10まで全部神がしてくださった。エジプトから出たいという願いさえも実はそもそも神様が与えてくださったものだと。神は強いから、私は弱いから、けれども神が全部してくださるから、私には何もできないから、だからこそ恐れおののいて神にのみより頼むんです。それは例えば臆病な子供がブルブル震えながらお父さんの首っ玉にしがみついているようなものであります。しかしそういう恐れおののきがないと、いつの間にか私どもは救いから落ちるんであります。そのようなことが起こりやすい、一番起こりやすい一つの場面が、その次の14節に出てくる不平と理屈であります。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。私どもの救いの達成を妨げる一番の原因がこの不平と理屈なんであります。この不平と理屈という2つの言葉について、ほとんど全ての学者が賛成していることは、これは明らかに出エジプトの出来事を念頭に置いた表現であるということです。イスラエルの民がエジプトを出たと。けれども荒れ野の生活が始まった途端に不平が育ってきました。そこに理屈が添えられました。不平というのはなんとなく分かる気がしますけれども、理屈っていうのはどういうことだろうかと思いますけれども、それはイスラエルの不平の言い方を読めばすぐに分かります。先ほど読みました出エジプト記第16章の3節にはこういう不平と理屈が書いてあります。出エジプト記第16章の3節、イスラエルの人々は、彼らっていうのはつまりモーセとアロンに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。で、これは気持ちはよくわかるんです。イスラエルも最初は喜び勇んでエジプトを出たんであります。この直前の第15章には神に対する感謝と賛美にあふれた、みんなで踊って歌を歌ったというイスラエルの姿が描かれています。少しぐらい苦しいことがあったって、私はあのエジプトから救われたんだからと、そのことを思えばどんな不満も吹き飛んでしまったのです。それはもしかしたら洗礼を受けたばっかりの我々の姿にも似ているかもしれません。けれども時が経つにつれて不平が育ってきました。その不平に実にもっともらしい理屈が添えられるようになりました。 その不平と理屈はまずモーセとアロンという2人の指導者に直接向けられました。なぜ我々をこんなところに連れてきたか。エジプトにいた時にはいっぱいお肉の入ったおいしい鍋をみんなで囲んだじゃないか。それなのにあなた方は我々をこんなところに連れてきて飢え死にさせようとしている。こんなことになるならエジプトでご馳走に囲まれながら死んだ方がずっとよかった。モーセよ、アロンよ、一体どう責任を取るつもりなんだ、とそういうのです。私どものアレノの生活にもいろんなことが起こります。そしてそういう私どもの生活の中で一番深く私どもの心を蝕んでしまうのは後悔の思いだと思います。こうすればよかった、あんなことしなきゃよかった、エジプトにいればよかったんだと。後悔と悔い改めは全然違います。そして私どものする後悔のほとんど 99% 以上は悔い改めを伴わないただの後悔でしかないと思います。どうしてエジプトから出てきたのか、私をこんな不幸なところに連れてきたのは誰だと、こうすればよかったじゃないか、ああすればよかったじゃないか、でもモーセがこう言ったから、アロンがこういうことをしたから、お前のせいだ、あいつのせいだ、神様のせいだ、自分のせいだとは決して思わないんであります。しかしまさにそのようにして私どもの心はどんどん腐っていくんであります。そのことをこのイスラエルの不平と理屈の姿は実に分かりやすく教えてくれます。ところが興味深いのはそのイスラエルの不平と理屈に対する神の答えであります。出エジプト記第16章の8節にこう書いてあります。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか、あなたたちは我々に向かってではなく実は主に向かって不平を述べているのだと。いや、イスラエルは別に神様に向かって不平を言ったつもりはなかったと思います。別に神様のことを悪く言ったつもりはないと。ただモーセとアロンという指導者の責任を追及しただけだと。けれどもそれは違うって言うんです。あなたたちは我々に向かってではなく実は主に向かって不平を述べているのだと。しかもその上に驚くべきことは、そのような主ご自身に対する不平と理屈に対して神は罰をもって報いたっていうんじゃなくて、お腹いっぱい肉を食べさせてくださった、パンを食べさせてくださった。なぜでしょうか。神は愛だからです。それ以外に理由はないんであります。そんな神の思いには一つも気づかないで、私どももう知ってか知らずか、いつも不平と理屈を述べていると思います。それは神の親の心をこしらずであります。神様、あなたは私の幸せなんか一つも考えておられませんね。こんなひどいところに私を連れてきて飢え死にさせようだなんて。ですよね。 ったって神様は私のことなんかどうでもいいんですからねと。不平を言う人間というのは実は一番不幸なんだと思います。言い換えれば後悔はするけれども悔い改めはしない、神に帰ろうとしない人間というのは一番不幸なんだと思います。神がこんなに私を愛しておられるのに、そのことに気づかないからです。この神の愛をどうしても伝えたくて、パウロもフィリピの教会の仲間たちにこう書いたんであります。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなたたちのうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。もし不平と理屈を言い続けるならば、私どもに救いはないのであります。恐れおののきつつ自分の救いの達成に努めなさいと。その恐れおののきというのは、先ほども申しましたようにブルブル震えながらも神様の首玉にしがみつくような、そのような神に対する愛と信頼と一つのものなのです。その神の愛の印がここに出てくるマナと呼ばれるパンでした。今日読んだところにはその名前は出てきませんでしたが、第16章の終わりの方にその名が出てきます。この第16章の終わりの方を一番最後を読みますと、神は40年間このマナをもってイスラエルを養ったと書いてあります。そのような荒れ野の40年の生活はしかし決して平坦なものではありませんでした。ここは開いてくださってもよいかと思いますが、民数記第11章の4節以下、旧約聖書の231ページですけれども民数記第11章4節以下、旧約聖書の231ページにこのような民の不平と理屈の言葉が書いてあります。申命記第11章の4節以下、誰か肉を食べさせてくれないものか、エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。どこを見回してもマナばっかりで何にもないと。いつの間にかイスラエルにとってマナは神の愛の印ではなく、むしろ神の意地悪の印でしかなくなっていました。そのような民のつぶやきを聞いた神の思いはいかばかりであったかと思いますが、それでも神は忍耐強くこのイスラエルを導き養い続けてくださいました。けれどもこのイスラエルが約束の地へと向かうその途上で、いくらなんでも厳しすぎる、いくらなんでも納得しにくいと思える出来事が起こります。でここも開いてくださってもよいと思いますけれども、同じ民数記の第20章にメリバの水と呼ばれる名前で有名な箇所が出てきます。旧約聖書の247ページ、民数記の第20章で、いちいち読みませんけれども、荒れ野で喉の渇きに耐えかねたイスラエルがまたもや不平を言い出すんです。 で、そこで神がモーセに命じられたことは、岩に向かって水が出るように命じなさいということだったのですが、なぜかモーセはそこで少しこの神の命令とは違うことをして、自分の持っていた杖で岩を打ったっていうんです。そしたら水が出たと。岩に言葉で命じるんじゃなくって杖で岩を打っちゃった。そしたら神様に怒られたっていう話です。で、なぜモーセがそういう間違いをしたかっていうと、ちょっと同情したくもなるんで、少し複雑な話で恐縮ですけれども、出エジプト記第17章にも同じような出来事があって、そこでは杖で岩を打ちなさいと言われて、そういうふうに水が出たと。そのかつての経験に惑わされたということもあったのかもしれません。ところが民数記第20章で同じように杖で岩を打ったら、そんなことをしろとは言ってないぞと、岩に命じなさいって言ったんだと。そのたった1回の失敗が原因で、これは厳しすぎると思いますけれども、モーセは、あなたは約束の地に入ることはできないと、約束の地に入る前にあなたは死ぬと、事実その通りになるっていうんです。いくらなんでも厳しすぎると思われるかもしれませんが、私はこのモーセの気持ちがなんだかわかるような気がするのです。モーセが神の命令に反して杖でバシンバシンと岩を打ったときに、モーセはこういうことを言っています。民数記の第20章の実節ですが、反逆する者らよ聞け、この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのかと。反逆する者らよ聞けと。さすがのモーセもついに切れてしまったのかもしれません。何かっていうと、不平と理屈を押し付けてくるイスラエルの民にもう疲れ果てていたのかもしれません。反逆する者らよ聞けと、何度言ったら分かるんだバカ野郎と、思いっきり杖で岩を二度打ったのかもしれません。けれども本当は切れる必要なんかなかったんであります。事実神はそれでもきちんとイスラエルのために豊かな水をあふれ出させてくださったんであります。神は愛だからです。けれども、モーセ自身が自分の心の弱さに負けてしまいました。そのたった一回の過ちが理由で、モーセはついに約束の地に入ることができませんでした。その意味ではモーセは恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさいという、このことに失敗したのだと言わなければならないのかもしれません。けれどもこのモーセの生涯を最後までたどると、今度は申命記の第31章ですけれども、いよいよヨルダン川を渡る、約束の地に入る、けれども自分はここで死ぬのだということを悟ったモーセが、しかしそこでは一つも不平を言いません。何の理屈も言いません。強くまた惜しくあれと、イスラエルとまた自分の後継者ヨシュアを励ましています。あなたの神主があなたと共におられると、イスラエルを励ましています。その時モーセは神の御旨に対して徹底的に従順になっております。そしてその神に従順になるということによって、モーセは見事に立ち直っていると 思うのです。パウロが書いたことも全く同じなのです。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。自分の救いを達成するというのは決して難しいことではありません。神が私どもを愛していてくださるのですから、ただその神の愛の中に立てばよいのです。有名な子ども賛美歌を思い起こしてもよいかもしれません。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。いや、実際にはいろいろ恐ろしいことがあるんです。私どもが荒れ野にいる以上、それはいつまでも避けることができないことです。けれども、だからこそブルブル震えながらも神様の首玉にかじりつくようにして、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじと歌い続けるのです。しかもパウロはさらに15節以下でこのように言います。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。ただ神の救いを信じて生きる神の民、教会が今このように生かされている、その出来事自体がすでにこの世界にあって星のような輝きを意味するというのです。あなた方は世の光であると言われた主イエスの言葉を思い起こしてもよいだろうと思います。そのような私どもの生活の中心に立つのが命の言葉をしっかりと保つというこのことであります。闇のような荒れ野のような世界にあって、けれども神の命の言葉を灯火のように掲げるのです。そのようにして私どもはなおも旅を続けます。我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なりと、そのような神の言葉に支えられて歩むこの教会の存在は、神にとっても世界にとってもかけがえのない価値を持つものなのです。お祈りをいたします。主なる御神、あなたは強いから、そして私どもは弱いから、だからこそますます恐れおののいて、ただあなただけを信じ抜くことができますように。不平と理屈ばかり申しておりました日々を悔い改めつつ、今あなたの愛の中にまっすぐに立たせてください。今聖餐をいただきます。 あなたが私どもを愛し、その命を守り、養ってくださる確かな印を、今感謝と悔い改めの中でかみしめることができますように。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。